今日ダニエル5章を学んでいきたいと思います。We're gonna look at Daniel chapter 5 today. Last week was a pretty good story, huh? 先週はもうものすごい好きな話があって、神様がね、その恵みを通してネブカデネザルを救われた話。How God saved Nebuchadnezzar totally by grace, you know. It's incredible to see howMuch God loves people, right? How much mercy He has. 神様は、まあ、どれほど恵みがあることとか、どれほどみんな愛されてるかって、本当に素晴らしいこと、楽しい、学ぶの楽しいですよね。Like it says in Romans chapter 5:8 that God demonstrates His own love for us that while we're still sinners, He died for us. Christ died for us.
例えばローマの5の8節に書いたように、しかし私たちはまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと。
But that was last week. Today, in chapter 5, we're going to see no more Nebuchadnezzar.
それは先週の話で、今週ダニエル5章からこのネブカデネザル王の話はないんですよ。
King Nebuchadnezzar reigned 43 years and he died in 562 BC.
ネブカデネザル王が、の治世はね、43年間でした。そして紀元前562年に亡くなりました。
So between chapters 4 and 5, I'm going to give you a little bit of background here.
だから4章の 5章の間に結構時間が経って、ちょっとバックグラウンド背景を見てみたいと思いますよ。
Between chapters 4 and 5, there are three other kings. 23 years passes.
4章の5章の間にネブカデネザルの王の後で3人の王様がとその知性があって、で23年が経ったんですよ。だから今5章に入ると、4章、あ、ネブカデネザルは562年ですよ、紀元前亡くなって、5章を見るとこれは、この話は539年ですよ。
And so here in chapter 5 we're already in 539 BC and the king of Babylon at this time, his name isNabonidus.
で、ちょうど今五章の時、バビロンの王様はナボニドス王っていう人。
Now, what archaeologists have learned, his name doesn't come up here in chapter 5.
で、五章にはナボニドスの王の名前が出てこないんですよ、実は。でも、この考古学者たちが発見したのはね、ナボニドス王が王様としてあんまりバビロンの町自体にはなかったんですよ。
But what archaeologists found was that Nabonidus here, he wasn't home in Babylon much. He was a super religious guy, a super fighter, and so he was always going around and fighting in battles and building pagan temples everywhere.
で、彼は結構熱心でも宗教的な人とか、戦うのが好きな人だから、あちこちに行って、いつも戦って、あちこちに行って、異常なこういう宮とかを建てようとしたんでしょう。
And so what he ended up doing was he took his son and made him the king of Babylon when Nabonidus wasn't there. So they kind of had two kings, the first king and the second king. Not like the Bible, first kings and second kings, but two kings.
だから、なんだっけ。ナボニドスっていう人がね、自分の息子を取って第二王様、第二で権力者にしたんでしょう。バビロンにいなかった時、その息子が王様になった。だから第一主権者は、ナボニドスでしょうね。で、第二主権者は、権力者は、ベルシャッツァルっていう人。で、5章にベルシャッツァルの名前が出てくるんですよ。ベルシャッツァルについての話ですよね。
And so if you look at chapter 5 here, we see this king Belshazzar.
So Nabonidus was the sort of the number one ruler. Number two ruler was Belshazzar, and that's who we're going to talk about here in chapter 5. Now, by the time chapter 5 happens, Babylon as an empire is pretty much gone. で、今、五章に入るとね、帝国としてバビロンがほぼないんですよ。The king of Persia named Cyrus, Media Persia, that empire is growing and Cyrus is going around and he took all the cities of Babylon except for the city of Babylon. で、メディア、ペルシア帝国がだんだん強くなってね、その王様、キュロスっていう人、まあ、イザヤ書とかね、キュロスの名前出てきたでしょ？みんな多分聞いたことあると思うんですけど、その王様が、バビロンと戦って、バビロンのほとんどすべての町獲得したんでしょう。一箇所しか残ってなかった。これはバビロンっていう町だけ。All of it was gone except for that one city, Babylon. And it took him about 11 years to lay siege to Babylon. Or 11 years to kind of wipe out Babylon. And here we are, and this, in chapter 5, this night,Babylon's gonna fall. で、11年ぐらい経って、バビロンのすべてを獲得して、一つの町しか残ってるんでしょうね。で、今夜、五章の話の夜に、やっとバビロン帝国が終わりにする。崩壊されるんでしょう。So, chapter 5, the background is that the mediaMedo-Persian army is surrounds this city, and we're gonna see what happens inside the city.
だから、メディア・ペルシアの、まあ、軍がね、バビロンの町自体がメディア・ペルシアの軍に、囲まれて、そして、バビロンの帝国の今日を、この崩壊を見るんですよ。だから一節から四節今読みます。
So let's read verses 1 to 4. ベルシャツァル王は、千人の貴族たちのために大宴会を、大宴会を、催し、その千人の前で葡萄酒を飲んでいた。ベルシャツァルは、先の勢いに任せて、父ネブカデネツァルがエルサレムの宮から持ち出した金や銀の器を持って来るように命じた。王とその貴族たち及び王の族室たちや侍女たちがこの器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本殿から持ち出した金の器が運ばれてきたので、王とその貴族たち及び王の側室たちや侍女たちはその器で飲んだ。彼らは葡萄酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した。 Again, the background here is they're surrounded by the Medo-Persian Empire, right?
で先ほど説明したように、メディアペルシアの軍に、帝国に囲まれてるんでしょうね。もうアタックの最中でしょう。包囲。だから戦ってるわけはないけど、包囲ってのは、その、食べ物とか飲み物とか水とか全部、水源とか全部を切ってるんでしょうね。
Under attack means they're being besieged, So the outside guys are cutting off the food, cutting off the water sources and so on. All the other cities are gone, so guess what? All the leaders, it looks like, are here in the city.
で、他の町々とかも獲得されたでしょ？負けたんでしょね、メディアペルシアに。だから、ここにもう千人って書いてあるけど、すべての貴族たちとかリーダーたちがそこにいた。で、バビロンの国、自体はね、ものすごく強かったってわかるでしょ。
And you guys know it was super, Babylon as a city was super strong. Just to give you an example,
the outer walls, at couple walls, but the outer walls of the city were 27 kilometers long, 7 meters thick, 28 meters high. で、バビロンの街を見るとね、城壁、実は内側と外側もあったんだけど、外側の城壁見るとね、長さ27キロでした。で、厚さが7メートルでした。だから、城壁の上に、この馬車のレースとかしてたんでしょ。そして、高さは28メートルの高さがあった。
And along, all around the city, there were 250 guard towers, and all of those guard towers were 30 meters high.
で、街の城壁の、もう定期的なところで、周りにね、250箇所のこの櫓があった。その櫓の高さは30メートルでしたって。もうかなり大きな町でした。
And they had gates, right?
で、門もあって、その門は青銅で作られた。だからしっかりしてた。
Their gates were made of bronze, super strong. And on top of that, with these giant walls, it was surrounded by water, right? Like a moat.
で、大きな城壁壁があっても、この周囲のこの堀みたいのがあったんでしょ。堀みたいのがあったんでしょ。水の。
And then, the Euphrates River ran right through the city from north to south.
で、ユフラテス川が北の方から南の方、町のど真ん中に流れていったんでしょ。だから、町の中に、この畑とか農場とかがあって、もう町から出なくても、もう普通に生活できるんだ。
And so, the city itself, there was farming and there was all this crops in the city, so, it was pretty self-sufficient, right?
本当に自給自足だった。
In fact, they said, if Babylon ever got besieged and people tried to cut off the food and water, they still could survive for another 20 years. That's how much was in the city.
だからよく言われたけど、例えばバビロンが誰かに包囲されたら、包囲されてももう20年間以上生き残れるよって。ものすごいしっかりしてる街でしたよね。
And so, they're about to lose. Yet, what do we see happening here?
だから、メディアペルシャにもう負けそうなところでしたよね、今は。でも、みんな何をしてたか？襲われても、包囲されても、大きな宴会があったんでしょ。
They were surrounded, they were being besieged, and still they just were partying. All the lords, the leaders, drinking, having a good time, right?
その王様とリーダーたちみんな楽しい時間を過ごして、飲み会。
They felt so safe. Super confident.
みんな自信があってもう安全だと思った。
You know, back in chapter 2, remember Nebuchadnezzar had the dream of the big statue with the different metals?
みんな2章の話、ダニエル2章の話覚えてると思うけど、ネブカデネツァルがその幻、その夢を見て、その夢の中にいろんな金属で作られたこの像があったでしょ。
And God showed Nebuchadnezzar that statue was about the different empires that are going to come after Babylon.
で、神様がネブカデネツァル王に見せられたのは、そのバビロン帝国の後に順番でね、どの帝国が出てくるかとか、そういう意味があったでしょ。
But, what we see here is Belshazzar, he didn't care about that.
でも今日、ちょうど今読んだところを見るとね、ベルシャツァル王が、そういうこと全然気にしなかったんですよね。
He forgot about it.
もう忘れてしまった、すっかり。そしてね、神様もあざけったでしょ？神様の器とかを普通に使って酔っ払いにしたんだ。酔っ払ってたんだ。
In fact, they made fun of God because they took all of God's vessels from the holy vessels and they were drinking with that. Right? It was pride. Today we're going to talk about pride.
もうプライドの問題があった。今日プライドについての話するんでしょって。プライドまんま。 You know, hopefully, you guys read this chapter ahead of time. But if you haven't, just by reading these four verses, sort of a spoiler alert, we already know what's going to happen, right?
まあみんなあらかじめ五章を読んだと思うんですけど、まあいつもあらかじめ読んだ方がいいと思うんですけど、まだ読んでなかったらこの最初の四節だけを読むと、もうこれから何起こるかってもうわかるでしょ。
プライドがありすぎて、この不敬不遜で生きている人はどうなるのって。
Right? These people, prideful people mocking God, living irreverently. What's going to happen to them?
Proverbs 16:18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall.
箴言16:18でね、高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は、
高慢は破滅に先立つって。
Before destruction, pride goes.
Predictable.
まあ本当に見え見えですよね。これから何起こるかって。
Let's look at verse 5, 五節。ちょうどその時人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに何かを書き始めた。王は何かを書くその手先を見ていた。
ちょっと怖いことが起こったんだ。手だけが出てきたんだ。で、手が壁にキーキーキーな、どの音したかわかんないけど、例えば黒板に爪でね、キーってしたら音したかもしれない。僕の想像。
Maybe it sounded like fingernails on a chalkboard, I don't know.But pretty scary, this hand comes, starts writing. And look at verse 6. で、6節
すると、王の顔色は変わり、いろいろと思い巡らして動揺し、腰の関節は緩み、膝はガタガタに震えたって。
This king's throwing this humongous party, super prideful, right? He's not afraid of anything, is what he's saying.
この王様は大宴会をして、もうものすごいプライドがあって、だから何も恐れてないよ、何も怖がってないよって言っ、
その見せかけがあって、で手が、この手が出てきて、顔色変わったって書いてある。
But this hand shows up and he freaks out.
No more fun. これからもう楽しんでない、全く。
In fact, it says he's so scared he begins to tremble. It says the joints of his hips were loosened.
で、ここ怖がってね、震え始めたって書いてあるし。だから、腰の関節は緩んだ。腰の関節緩んだって実際の意味は、おもらしたっていう意味。
Peed his pants. That's how scared he was. The Bible says he peed his pants. 聖書には王様がおもらしたって書いてあるんで、ここで。
Then look at verses 7 節から9節。王は大声で叫び、呪文師カルデア人、占星術師、たちを連れてこさせた。王はバビロンの知者たちに言った。誰でも、この文字を読んで、その意味は私に示す者には、紫の衣を着せて、首に銀の鎖をかけ、その国の第三の権力を持たせる。その時王の知者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその意味を告げることもできなかった。これでベルシャツァル王はひどく怯えて、顔色が変わり、貴族たちも途方に暮れたって。ごめん。
You know, he wanted to know what this meant.
どういう意味かって本当に知りたかったでしょ、王様が。だからもう第三の権力も提供してた。彼は第二権力者。で、第三、だからもうほぼ王様と同じようなポジションを誰かに提供してたんでしょ。
So essentially he's saying, we're going to have a third king if you can tell me what this dream means. And nobody knew.You know, later on we're gonna see
the dream itself, the writing on the wall is in Aramaic. So people could read it.
後で見るんですけど、書いたこと、壁に書いたことはアラム語でした。だから多分みんな読めたと思うんですよ。でも意味わからなかった。
Look at verses 10 to 12, 10節から12節。王母は王とその貴族たちのやりとりを聞いて、宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように、いろいろと思い巡らし、動揺してはいけません。顔色を変えてはなりません。あなたの王国には、聖なる神の霊の宿る人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに、再起と聡明さと、神々の知恵のような知恵があることが分かりました。それの父上である、ネブカドネツァル王は彼を呪法し、呪文し、カルデア人、先生術師たちの長として立てられました。Verse 12. 王がベルシャツァルと名付けたダニエルのうちに夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く優れた霊と知識と聡明さがあることが分かっていますので、今、ダニエルを召して、その解き明かしをさせましょう。お母さんが来たんで。このベルシャツァル王は、実はネブカドネザル王の孫でした。 Actually, Belshazzar is actually probably the grandson of Nebuchadnezzar. So Belshazzar's dad, Nabonidus, was Nebuchadnezzar's son-in-law.
で、ベルシャツァルのお父さん、ナボニドスってのは、で、王様は、ネブカデネザルの義理の息子でした。だから、お母さんがネブカデネザル王の娘でした。
And so his mom was the daughter of Nebuchadnezzar, and his mom shows up here.
で、ママが来たんだよ、ここで。Many times it's the moms that have the best advice. 多くの場合、ママたちが一番いいアドバイスがあるでしょう。
And she tells him, there's this guy Daniel.
で、ダニエルっていう人がいるよって。
Remember, this is 539 BC.
今、紀元前539年でしょ。
Which means,Daniel got taken to Babylon in the first wave, right, of deportations, 66 years before this.
で、だから、もう今、紀元前539年だから、この今の話の66年前、ダニエルが捕虜としてバビロンに連れて行かれたんでしょ。
That means, if Daniel was a teenager, right? That means Daniel is well into his 80s at this point.
This, 捕虜にされた時、ダニエルがもう多分10代の子でしたから、計算すると今、ダニエルが80代の後半でしたんでしょ、今は。86、7歳ぐらいだったかもしれない。
Maybe 85, 86, 87. He's been around.And he's super well known.
で、結構、もう有名な人になったんで、ダニエルが。
But the thing that we need to notice here the most is his reputation, right?
でもまず、みんな、しっかり注文してほしいことってのは、ダニエルの評判ですよ。
After all these years, after decades, he still had the same reputation, same witness.
もう60年以上経ってもダニエルが同じしっかりしてる明るい証のいい評判があったんですよ。再起聡明さとか知恵とかがあったって、優れた例があったって。
It says he had understanding and wisdom and an excellent spirit, right? And again, we've talked about this before, but I think the encouragement here is is how well he prospered right where he was. で、前こういう話したはずだと思うけど、もうこれを読んで僕が恵まれていることっていうのは、ダニエルが神様に置かれたところで、ちょうどそのところで繁栄してたんですよ。捕虜でしたよね。He was a captive. He didn't choose to go to Babylon. だからバビロンに行くのを選択してなかったんですよ。バビロン行きたい、神様は何とか行きたいよって言わなかったんだ。強制的に連れて行かれたんですよ。He was brought there by force. And yet he didn't complain. He didn't have a victim mentality. それにもかかわらず、文句言わず。この被害者意識みたいのもなくて、しっかり神様に従って暮らしてた。He just trusted God right where he was. で、本当に恵まれたんでしょう。彼が祝福されたでしょう。And he was so blessed. Again, I think it's such an encouragement. You know, we go through all kinds of things. だから私たちにはもう本当に大きな励まし、慰めだと思うんですよね。これ見たら。私たちもいろんなこと経験してるかもしれない。いろんなシチュエーションにも入ってるでしょ。We're in all kinds of situations. But is God first? That's the question we need to ask ourselves. でも自分自身に聞くべきことは、神様が一番ですか？ちゃんと忠実で神様に従おうとしてるのか？ Are we trying to be faithful to Him?Because when we do, why do we quickly realize that? We realize that all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. で、それを本当に分かったら、すべてのことが共に働いていくとなることが分かるでしょ？すぐ分かるでしょ？ And then we become salt, and then we become light, and we have a good reputation for Jesus. そして地の塩、世の光になって、イエス様のためのいい評判を持てるようになるとか。で、活躍するでしょ？目の前の仕事もしっかりできるでしょ？ And we can do the work in front of us well. We can prosper that way, no matter what it is. どんな状況に入っても。God wants to use all of us for His kingdom.Right where you are. 今、みんながちょうどいるところに、神様に置かれたところにみんな、神様がみんな用いられたいと思うんですよ。Doesn't matter how old you are, 80 something, right? Like Daniel. Doesn't matter how young you are, he was in his teens. だから、どの年でも、今、80代の後半でしょ、ダニエルか、10代のダニエルでも、関係ない。Doesn't matter what situation, どんな状況にいても、神様のために生きようとしてますか？ Do we live for God? Are we willing to be used by Him? That's a good question, right? もう神様に用いられたいのかって、それいい質問ですよね。用いられたい。用いられたくない。どっち？ I want to be used. I don't want to be used. Which one is it?Let's go on 13 to 16. 13から16。そこでダニエルが王の前に連れてこられた。王はダニエルに対して言った。私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人ダニエルとはお前のことか？お前のうちには神々の霊が宿り、またお前のうちに才気と聡明さと優れた知恵があることが分かったと聞いている。ところで私は知者、呪文師たちは私の前に召し、この文字を読ませて、その意味を私に告げさせようとしたが、彼らはその言葉を意味を示すことができないである。でいる。16。しかし、お前は解釈することができ、難問を解くことができると聞いた。今、もしお前がその文字を読み、その意味を私に告げることができたなら、お前に紫の衣を着せて、首に金をの鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。You know, I mentioned about having a good reputation. You see how important it is to have a good reputation. 今、いい評判の話してたんですよね、僕は。このいい評判のを持つの、この重要さって、大事さってわかるでしょ。 How important is it for us as believers to live boldly for the Lord?
神様、主のためにしっかりと大胆で生きる、この重要さって、生きることの重要さってわかるでしょ？
今のダニエルの話を見るとわかるでしょ？ If you look at what's happening to Daniel here, you see why. Because when people have problems, when they need help, who are they going to turn to?
人が問題起こるとき、何かがあるとき、どこに行くの？誰のもとに行くの？
See, these opportunities to shine Jesus into the lives of others, right?They come when we have a good reputation, when we choose to live for Him.
イエス様のために生きようとして、いい評判を持とうとしてるとき、イエス様を伝える機会が出てくるんじゃないですか？
そうでしょう。Isn't that right? You know, I know a lot of times people don't like the light, so, or you're a Christian, and then they run away.
多くの場合、あるときみんな、暗闇が好きで、光あんまり好きじゃないから、私たちがクリスチャンと分かったら、もう逃げることもあるかもしれない。
But, as Christians, you know, we should sanctify. The Bible talks about sanctifying the Lord in our hearts, in our lives, and then we can be ready to tell people about the hope that we have. Peter wrote that.
でも、クリスチャンとしてね、心の中でキリストを主をしたら、だから、人生の中でも私たちのうちにある希望について説明を認める人には、しっかりと、誰にでも、弁明できるように、
することはできてるでしょ？しないといけないでしょ ?And we point them to Jesus.
で、イエス様見せられるようになるじゃん。
We show them Jesus.And I tell you what, this is a guarantee, actually, but everyone at some point in their lives is going to need help.
で、これは確実 100% のことだけど、世界中のみんな、いつか助けが必要だとわかるようになる。
They're going to realize thatThe world's not enough. Even the biggest atheists and things on their deathbeds many times, they realize, I might have wasted my life.
無宗教の人たちとかもね、そうギリギリ死の前になんか、私の人生ちょっと無駄したかなってよく思うんですよ。
It doesn't mean that they will automatically repent and be saved and go to heaven. We don't know, right?
だから、その時、私たちがイエス様伝えたら、福音伝えたら、絶対自動的に相手はクリスチャンになって信じて、救われるって言えない。知らないから、私たちは。
In fact, with Belshazzar, that's what we're gonna see.
で、実はベルシャザル王、これからベルシャザル王の話を見ると、そうだよ。もう信じない。
でも、すべての問題の、すべての問題、すべてのことの解決、イエス様の方にみんな向けさせないといけない、指摘 しないといけないんですよね。But even still, we should help everybody to face or point everyone to the answer for everything, which is Jesus. And you might go, well, but Travis, you're a pastor, you're a missionary, so that's easy. People assume you're going to do that. No, I'm talking about everyone.
で、もしかしてね、じゃあトラビスは、まあ、牧師で宣教師だ。だから、みんな当然でそういう話するってわかるだろう。
いや、ここにいるみんな、神様が、真理のこの知識、知恵すべて与えられてるでしょ。I have the same Bible you do, I hope.
まあ、みんなと同じ聖書を持ってるでしょ。僕が信じてる神もみんなと同じ神でしょ？
We're all ambassadors of Christ in this world.
ここにいるみんなは、私たちはキリストに代わる施設でしょって、聖書に書いてある。だから大胆で、イエス様のために生きるべきでしょうね。そういう評判がいいでしょ、みんな。 Isn't that the kind of reputation you want? ダニエルがそういう評判があったんだ。素晴らしい。
Incredible, that's the reputation that Daniel had. Look at verse 17. 17節。
その時ダニエル王の前で答えた。贈り物はご自分で取っておき、報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字の王のために読み、その意味を告げましょう。
I think this is pretty interesting. Daniel, we see the king's like, I'll give you whatever, just tell me. And we see, you know, the gifts of God are not for personal gain, you know.
これ面白いですよね。王様がダニエルに、なんか、助けてくれたら何でもあげるよって。すべてあげるよって。でも、ダニエル見たら自分のこの個人利益のためじゃないんですよね。神様の賜物って。わかる？
I know it happens a lot, this thing, actually.
まあ、どうやって、これ読んだときなんか、どうやって説明できるかと思ったんだけどね。よくあるんでしょ、こういうことって。
This happens a lot. You know, many people, they try to serve God for personal profit.
多くの人はね、自分のこの利益のために神様に使おうとしてる。神様使おうとしてるんだ。なんでクリスチャンになりましたかって、ああ、人生が余裕になるためとか。
Why did you become a Christian? Oh, because I need it in my life or whatever. Anybody here like free stuff?
I do. なんか無料のものもらうのが好きでしょみんな。僕は好き、無料のもの。無料のものがあったら、なんか嬉しい。
It feels good, right?
気持ちいいでしょ誰かが。はい、どうぞ。あ、どうでしょうか日本にはどう日本人は。義務恩返しが、と思うの。でも普段無料のものもらったら気持ちいいでしょ
But usually when you receive something, it's great. What about free stuff because we're Christians? You ever think about that?
まあ、クリスチャンながら無料なものがあったらどう気持ちいいですか
You know, Christian discounts とか、
特別にクリスチャンのための割引とかがあったら。
You know, maybe you go to McDonald's and they go, are you a Christian? Oh, okay, half off. You feel good about that?
例えばマックに行ってね、で、マックの店員さんが、あなたクリスチャンですかうん。あ、じゃあ、すべて半額だよって。どう気持ちいいの
?Behind you, everyone's non-Christian.
後ろ並んでるみんなクリスチャンじゃない。そう話を聞いて。気持ちいい。特権だと思う
?You think that's some kind of a privilege?
Maybe. そうかもしれないよね。神様ありがとうって半額払ってみんなバイバイって言う。
Just pay half and leave, you know? But here's the thing. Sometimes I think, even as Christians, it's easy to feel this entitlement. The reality is, God provides us everything we need, right?
実は神様が私たちのすべて与えてくださるんですよね、重要なものって。もうだから、ただのものだけ狙ったら、この、なんていうんですかね、entitlement。だから、もう権利意識みたいの、持つんですよね。
We rely on all of that.
で、それをすべてもう頼ろうとするとか。
You know, the Bible does say this. The Bible says, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain, and a laborer is worthy of his wages.
Paul wrote that. で、パウロが書いたのはね、新約聖書で。脱穀をしている牛に口かごをはめてはならない。で、働く者が報酬を受けるのは当然であるって。
Paul is saying when these guys back in Paul's day, they were serving the people in the fellowship and stuff. It was okay if they lived off of that, right?
だから、なんでパウロこういう、そういうこと書いてあったのは、パウロ時代とかね、もう、まあ、その、奉仕してる、使えてる人たち、奉仕者とかが、みんなから少しお金もらったらそれでいいよってパウロが言ってたんでしょ。
And I know we have needs, right? Everyone has.
で、みんなのニーズがあるでしょ？もちろん。で、絶対必要のすべて満たしてくださる神様がおられるでしょ
？And of course we know that we have a God who does supply all our needs. But sometimes we need to be careful about getting free stuff. でも、ただのものをもらう、もらいもらいもらいっていうのを気をつけないといけない。
Even David, remember David when he wanted to buy the land to build the temple? And the guy was like, I'll just give it to you.
みんなダビデの王の話を覚えてるでしょ？ダビデの王の、その宮を建てるその土地を買おうとして、で、その、持ち主が、いや、あげるよ、王様だからって。で、ダビデは、いや、払う。払うって言ったんだ。
We don't want to do stuff just for a reward, right?
だから、報酬のために働くってのは、なんかね、微妙でしょね。
Obeying God. We don't want to obey God for a reward, for example.
報いるから、あの、報酬のために神様従うよっていう思い方は、ちょっと微妙だね。
Because when you think about it, being a Christian isn't about getting stuff now for what you do.
なぜかというとね、クリスチャンになることっていうのは、今、たくさん良い行いしたら、今、神様にたくさん、こともらうよ、ものもらうよって、そういうためではないんでしょって。本当のクリスチャンは、もうすでに、もらったことがあるから、これから神様のために生きる。そのもらったことは、永遠の命、罪の許し。
No, as Christians, we don't live for what we get. We live for what we've already gotten, which is salvation, which is eternal life. Right? Remember that saying, As Christians, we don't work on commission, we work on salary.
なんかあの、前、こういうこと言ったけど、クリスチャンはね、この、あの、歩合制で働いてないんだ。たくさん人、クリスチャン、福音伝えてクリスチャンになったら、なんか、人生が余裕になるわけではない。もう、歩合制で働いてない。給料制で働いて、もう、給料もらったんだ、イエス様に。
We're living for the salary that Jesus already gave us. And so Daniel's like, I'm going to tell you, but I don't need any of your stuff.
だからダニエルは教えるよ、その意味。でも物いらない。
And he's old, you know. What is he going to do with all that stuff?
あと、80代後半だからもういらないでしょうね、そういうものって。
In the grand scheme of things, what does that stuff mean, right?
もう全体的に見るとなんか意味ないと。思ったから、分かったから。
And, you know, you think about Belshazzar, right? He thinks, and a lot of people think this. Remember Simon the Sorcerer? You know, a lot of people think this. They think they can purchase their solutions to their problems. It doesn't work like that.
で、多くの人はね、まあ、ベルシャッツァルの方、今の話。ベルシャッツァルの方を見るとね、自分のお金で問題の解決をすべて、帰ると思っただけ。多くの人はそうがあるでしょうね。お金出したら全部治る。お金出したら全部何でもできると。いや、神のことだったらお金って足りないんだ。無効だ。聞かない。
With the things of God, money doesn't matter. So he goes, let me tell you, Daniel says, and so he goes on.
だから続きましてダニエルがそのこれから説明するんでしょって、18から21。18-21。王よ、いたたく神は、まさしく、あなたの父上、ネブカデネザルに、国と偉大さと栄光と意向をお与えになりました。神が父上にお与えになった偉大によって、諸民族、諸国民、諸言語の者たちはことごとく、父上の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼は心が高ぶり、霊が固くなになり、高慢に振る舞ったので、この王座から引きずり下ろされ、栄光を取り上げられました。そして人の中から追い出され、心が獣と等しくなり、ノロバと共に住み、牛のように草を食べることになり、体は天の露に濡れて、ついにこう知るようになりました。糸高く神が人間の国を支配し、御心にかなう者のその上にお立てになるのだと。 before he tells them what the meaning means, he gives them the most important message.
ダニエルがその夢の、あの、その、書いたことの意味を告げる前に、一番大事なことを告げた、ここで。
The Most High God rules in the kingdom of men and appoints over it whomever he chooses. That's the main message.
このメインのメッセージは、糸高き神が人間の国を支配し、御心にかなうもののその上にお立てになるのだと。これはメインのメッセージだよって。ダニエルがずーっと小さい頃からこういうことをご存じてた、知ってたんだ。
This is what Daniel knew from the time he was a kid. You know, just like, oh, and he talks about Nebuchadnezzar because Belshazzar is just like his grandfather or how his grandfather used to be.
で、今、ネブカデネツァル王の話したでしょ、ダニエルが。なぜかというと、ベルシャツァルがおじいさんネブカデネツァル王の存在とほぼもう似てたんで、同じだったでしょ。
Hardened by pride. His heart was lifted up, right?
心は高ぶり、霊が固くなりなり、高慢に振る舞ったって。
Stubborn. 本当に頑固でした。But then, remember what, last week we saw what happened. God humbled him, and then he learned from it.
でも、先週見たんだけど、神様が彼を低くしたでしょ？で、もうその、しっかりそのレッスン学んで、神様に栄光を返した、その後。信じた。
And he gave God glory later. And he believed. You know, sometimes we look at our parents or our grandparents and we go, that's how they are, well, I'm going to be the same. No, you don't. You don't have to be the same. But sometimes you should learn from their lessons, right?
なんか自分の親とか自分のじいさんばあさんとかいろいろ見てね、そういう性質、そういうことがあったから、もしかして僕は同じになるかなと思う。真似しなくていいんけど、実は。でも、ちゃんとしっかり学んだことがあったら、それを見て、私たちの方からも学んだ方がいいでしょ。
You know, God allows things to happen in our own lives, and God allows things to happen in other people's lives, so we learn.
神様が、僕自分の人生にいろんなことを許されるんでしょ。そして他の人の人生にもいろんなことを許される。なぜかというと、学びになるから。何が必要なのかって見せるためにとか、
to show us what we need. And sometimes, it includes being humbled.
で、ある時、ハンブルにされる必要もある。
We need to stop trusting in ourselves. We need to get rid of our pride. We need to get rid of our shame.
だから、自分のことを頼ろうとしてるけど、その気を捨てないといけない。自分のプライドも捨てないといけない。自分の恥も捨てないといけない。
That's what we have to learn, right?
それは学ぶべきでしょ。
We don't want to ignore it.
そういうレッスンが神様に見せられたら、目の前にあったら無視しないで。
You ever feel stuck? Sometimes we're stuck because we say, God, I'm going to obey you, but I'm not going to go past this line.
なんか人生にも詰まってる感じ言っても、飽きてる、クリスチャン生活飽きてる感じがなんかある。ほとんどの場合、まあ、すべての場合、多分神様に従おうとする気があるけど、この線がある、限界がある。それ、向こうに行かないよって神様に言う私たちは。ここまで OK けど、そっちは行かないよって。だから、詰まったら誰のせいって。自分でしょ
?So if we get stuck because we refuse to give things to the Lord, then that's our fault. It's not God's fault.
We need to learn. いろんなことを学ぶのが必要ですよね。で、こういう現実もあるんですよ。
There's a reality here. When we ignore it, or maybe we acknowledge God a bit because we got what we wanted, and then we go right back to the way we were before, do things really change?
で、例えばね、私たちがもう大変になって、神様、助けて、助けて、助けてって祈って、神様が助けられる。で、
元に戻って僕はじゃあ神様バイバイって言ったら、本当に前の状況とか状態とか今って変わってる？プライドってかなり大きな問題ですよ。もう毎日ほど戦ってるでしょ。もう僕も毎日ほどプライド戦ってるんでしょって。大きなチャレンジ。で、ベルシャツァルってそういう大きなプライドの問題があったってわかるでしょ。Something we always are dealing with, our own pride, you know. Look at Belshazzar, that's his problem here. で、20から23、22、23。その子であるベルシャツァル王は、あなたはこれらのことをすべて知っていながら、心を低くしませんでした。これは問題ですよね。This is his problem, 22. それで、ところが、天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたと貴族たちとあなたの族室や侍女たちは、それを使って葡萄酒を飲みました。あなたは見ることも、聞くことも、知ることもできない、銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道を自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした。
You have not humbled your heart, although it says you knew all of this. Although you knew all of this. Notice that.
その子があるベシャザル王は、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでしたって。すべて知っていながらって書いてあるんですよね。知ってたのに無視した。
Anybody here? Do you know the truth of the Bible, but you're choosing to ignore it?
ここにいるみんな、なんとか教会長いとか、なんとか聖書を何書いてるか知ってるけど、無視しようとしてますか？知っていながら無視しようとしてますか？
Although you know it, do you ignore it? Everyone at some point in their lives know we need the truth.
世界のみんなが自分の人生のいつかで、何度もかもしれないけど、いつかで真理の必要さってわかるでしょ？真理が必要だって。例えば神様が存在してるって世界中のみんなはいつかそれもわかると思いますよ。無宗教の人も神様がの存在っていつかわかってると思うんですよ。罪は良くない。私たちは罪人だって分かってるんだよ、みんなが。
At some point, everybody knows sin is bad and we're sinners. In fact, Romans chapter 1 tells us this.
ローマの一章そういう風に書いてあるんでしょ。Romans 1:20-23, ローマの1.
For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. But although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image that made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things.
神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、羽物に似た形を変えてしまいましたって。
You know what this tells us? That it doesn't matter where you're from.
で、ここを読んで分かってるのは、どこから来ても、どんなバックグラウンドあっても、何歳でも、いつ、みんな神様の存在ってわかるんでしょう。 Doesn't matter where you're from, how old you are, what your background is, everyone knows that God exists at some point. But instead of acknowledging that, people choose to ignore it. People choose to ignore it. でも神様の存在を認めずにね、無視しようとしてるんだ、みんな。あ、多くの人は。プライドがあるから。It's because of their pride. やりたいことをやりたいだけだから。Because they want to do what they want to do. And still God reveals His truth. でもそれにもかかわらず神様が自分の真理とか見せようと、見せられてるでしょ？示してるでしょ？示されてるでしょ？And it says here, whether it be through nature, sometimes it's someone's witness, sometimes it's other Christians, right? Sometimes it's reading the Bible, whatever. で、ある時自然通してとか、ある時もう他の人の証とか、交わり通して、御言葉通してとか、みんなに罪の許しと救いを提供されてるでしょ。He offers salvation to everyone. And some people go, oh, and they have all these excuses. ある人はたくさん、この話するとたくさん言い訳作るんですよね。例えば、うん、でもジャングルにいる、宣教師がまだ行ってない、神、聖書持ってない、ジャングルにいる人は、じゃあどう？イエス様信じれないじゃんとか。Oh, what about the people in the jungle who don't have Bibles? Never heard the gospel. Do they go automatically to hell? 自動的に地獄に行くの？ No, you know what? Romans chapter 1. Even through nature, if you realize there's a God and you seek Him, you're gonna find Him. 自然、ローマ一緒に書いた通り。だから自然だけを見て、あ、やっぱ神様が、被造物、万物創造された神様が存在だって分かって、認めたら、求めたら、見つけられるんでしょう。Belshazzar knew this. ベルシャツァル王はこういうことをご存じてた。しかし、この息の御手に握り、すべての道をご自分のものとされる神は褒めたたえられませんでしたって書いてある。Says, he knew this. He knew that God held his breath in his hand. He knew that God owned all his ways. But he refused it.
褒めたたえたくなかったんですよね。
He didn't want to worship God. Romans chapter 2 verses 4 and 6, 46.
ローマ2章の4節から6節。
Or do you despise the riches of his goodness, forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? But in accordance with your hardness and your impenitent heart, you are treasuring up for yourselves wrath in the day of wrath and revelation of righteousness, judgment of God, who will render to each according to his deeds.
ローマ2章の4節から6節、それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか？あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人この人の、その人の行いに応じて報いられますって。
There are people who despise, it says, despise the goodness, forbearance, and long suffering of God.
ある人たちはね、神様の豊かな慈しみとか忍耐とか寛容とかも軽んじてるよって、パウロが書いた。
ベルシャザルはそういうことしたでしょ。Isn't that what Belshazzar doing here? You know, I was thinking about this. Let me ask you this question. Maybe a dumb question.But, what's worse? Dying of starvation or dying of starvation even though someone's giving you food, asking you for food and you don't want it?
みんなね、質問に聞きたいけど、どっちが、今質問聞くんで、どっちかどっちか、選択の質問。どっちが悪い？餓死すること、食べ物がなくて死ぬことか、誰かに何かを食べ物、はい、あげるよって言いながらそれを無視して餓死する。どっちが悪い？こっちでしょ、絶対。目の前に食べ物があるのに、いらないと言って死ぬのが、で死ぬ。そっちの方が悪いでしょ？
信者未信者のことはそうだと思う。人がもう生まれながら人間は私たちみんな罪人として生まれた。
We're all born sinners. We're born that way.
And yet, here's God who created everything. He sent his only son to die on the cross for you. And at some point in your life, people hear about it, right?
でも神様、万物創造された神様が自分の御子をこの世に送ってくださったとか、私たちのため。その罪を取り消すため。
で、みんなの人生、何年でもいつかそういうことを、聞く機会がある。
いらないよ。って言うだけ。
I don't need it. Unconditional love.Absolute forgiveness of sin and eternal life. 無条件な愛。完全な罪の許し。永遠の命を神様は提供してる、されてるみんなに。
で、断ってる人もいるでしょ、残念ながら。
悲しい。It's sad. People refuse it. You know, if you're here today and you're struggling with God, you don't want to believe.You know, you're still wrestling with your pride, selfishness. Don't refuse the goodness of God.
もしここにいる誰か、ここにいる誰か、まだプライドがあって神様と戦っている状態になる、心の中に。
神の良さ、豊かに慈しみとかを断らないで。
Don't despise the things of the Lord.
神様のことを軽んじないで。悔い改めなさい。イエス様許してくださいと。
Repent. Ask Jesus for forgiveness.
Don't be like Belshazzar. ベルシャツァルのようにならないで。
Going on here, 24-25, Daniel.is going to explain the writing. じゃあ24、25、何書いてあるかってみます。
そのため神の前から手の先が送られてこの文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。メネメネテケルウパルシンってこれはアラム語。This is Aramaic. もうだから。
読めたかなと思うんで僕は。か、神様がわざとみんな読ませないようにした。
Maybe, or God didn't allow them to read it. But they didn't know what it meant. Because, I'll tell you what it means literally.
今、直訳するよ、これ。アラム語喋れないけど調べた。
メネは、ミナっていうお金の単語。50シェケル分。50シェケル分はミナ、メネ。So a メネ is a mina, it's 50 shekels. A tekel is another word for shekel. で、テケルはシェケルと別名。テケル。だからシェケル1個。And ウファルシン means half a shekel. で、ウパルシンっていう意味は半シェケルっていう意味。メネ、メネ、テケル、ウパルシン。で、どういう意味かって。So it says, mene, mene, tekel, farshin. What does that mean? Well, 50 shekels, plus 50 shekels, plus 1 shekel, plus half shekel. 101.5 shekels.
50たす50たす1たす半分 0.5 は 101.5 shekel っていう意味。
どういう意味かなそれは。
What does that mean? You can see all these guys standing around. 105 shekels, what does that mean?
だからみんなそれを見て、101.5 シェケルってどういう意味かって知らなかったでしょ。まあ、これから、ダニエルが、この幻っていうこと、このことを解くよ。
And, but Daniel will tell him right here, 26-28, 26から28。
その言葉の意味はこうです。メネットは、神があなたの知性を数えて終わらせたということです。テケルとはあなたが計りで計られて、目方の足りないことが分かったということです。 パルシンとは、あなたの国が分割され、メディアとペルシアに与えられるということです。
So, Belshazzar, you're gonna get judged.
どういう意味かって、ベルシャツァルを神様に裁かれるよって。バビロン帝国がもうこれから終わりだよって。
The Babylon Empire is done. You have been numbered, you have been weighed and come up short, you don't have enough. Right?
どういう意味かって数えられたよって、終わらせたよって。で、計りで計られて、で、目方の足りないのがわかるでしょうって。で、十分持っていない。だから、分別されるって、メディアとペルシャのみんなに。
And so you're gonna be, your kingdom's gonna be taken and divided. Here's the thing. Here's Belshazzar. He thinks he has enough.
今、ベルシャツァルを追って、すべて持ってると思ったでしょ
?He thought he was fine.
もう全部大丈夫じゃないって思ったけど、大丈夫、全然大丈夫じゃなかった。But he wasn't fine.
And as much as this message was for Belshazzar, it's written in the Bible, you know why? It's for us.
で、ちょうどこれベルシャツァルのためにこの幻があったんで、でも実は聖書を読む人たち、私たちのためですよ、これは。世界中のみんなのためのメッセージで、これは。
This is a message for the world. The Bible says our righteousness, the best that we have to offer is as filthy rags compared to God.
聖書に書いてあるのは私たちの義、私たちの一番ベスト、頑張って出そうとしている自分のベストが神様と比べたら、ただ不潔の衣のようだって書いてある。
It's not good enough.
足りないんでしょう。
And yet, we think, ah, I'm okay.
それにもかかわらず、おふくの人、いや、でも大丈夫じゃないって思ってる。
In our pride, we just trust ourselves and keep doing what we want to do.
プライドがあるから自分のプライドを握って、自分のやりたいことだけをやろうとしてる。
And one day, we're going to stand before God. Everyone will.
で、いつか世界のみんなは神の御前に立つんでしょう。神に裁かれる。
And we're going to be judged. And God's going to judge fairly, right? Not mercifully, but justly.
で、その時、神様が憐れんでじゃなくて、正しく裁かれるすべてを。今、憐れみがあるけど、いつか憐れみがなくなるでしょう。
And make no mistake.Sin will be judged. で、
必ず間違いなく罪が裁かれる。
God's scales are never wrong.
神様の計りはいつも正しい。
You know, I go to the doctor, jump on their scale, then I jump on the scale at home. Sometimes it's different. I take the lower number.
僕はクリニック行って体重計あるじゃん。その上に乗って。たまに E が出てくる。E ってエクセレントかなと思ってる。いや、ちょっと。でも、それを取って、で、家にも体重計もあって、その上も立って、で、合ってない。だから、低い方を取る。信じる僕はいつも。でも、神様の計りっていつも正しい。
But God's scales are always correct. And without Jesus, we're all going to come up short.
イエス様でないとみんな足りなくなるんでしょう。
We don't have enough. We can take out
みんな自分のすべてを出し尽くしても足りない。
We need to repent and we need to get right with God.
悔い改めて神様との関係をしっかり持たないといけないんです。足りない。足りない。ベルシャツァル、足りないよ。
Belshazzar, it's not enough. That's the message here.
で、最後まで。Let's read to the end, 29:30. そこでベルシャツァルは命じてダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を首にかけさせ、彼がこの国の第三の
権力者であるとを布告させた。その夜、カルデア人の王ベルシャツァルは殺された。そして、31、そしてメディア人、ダレオスがおよそ62歳でその国を受け継いだって。
Belshazzar makes Daniel the third ruler. I mean, he didn't even listen to the message. I mean, he didn't care what it meant.
で、Belshazzar はダニエル第三、権力者にしたんですよ。だからメッセージの内容あんまり、気にしなかったんでしょうね。まあ、ダニエルが第三権力者にされても意味ないじゃん。数時間後、帝国がなくなるでしょ。
Even if he became third ruler, who cares? In a couple hours, there's no more kingdom. Actually, we know. Just a few hours later, it says Darius here, and I'll explain, but it's actually King Cyrus.
で、ここ、ダレイオスって書いてあるけど、実はキュロス王が、キュロスってイザヤ44章、45章出た名前ですよね。キュロス王が、もう日付もわかる。紀元前539年の10月13日ってわかるんだよ、歴史見ると。
We know the exact date, actually. October 13th, 539 BC.The army, the Medo-Persian army, they went to the Euphrates River and they diverted all the water, so it dried up the riverbed.
そのメディアとペルシャの軍がね、その、ユフラテス川の水、違うところに流されたんだ。で、だから乾かして、川からバビロンの町、城壁に入れるようになった。外の壁から。で、中の壁になって門があったでしょ？鍵閉めてなかった。みんな酔っ払ってたから、パーティーで。
And they get to the inner gate, and there's a big bronze gate there, and they open it. It's not even locked. Because everyone was partying, you're drunk. Now, why does it say Darius here? Because, actually, the king was Cyrus, but he made Darius sort of the ruler of Babylon at that point.
で、なんで、ダレイオスって書いてあるの？実は、キュロスは王様でしたけど、なんか、総督のような役割で、ダレイオスを、バビロンの方に置いたんだ。だから、ダレイオスって書いてある。
It's, you know, you think about this. The strongest city in the world.
世界中の一番強い街が、数時間で、亡くなった。
came to nothing.Why? Because God said.
で、なぜ？神様がおっしゃったから。
It's such a dishonorable end, you know, for such a great empire, right?
もう本当に素晴らしい帝国なのに、こういう不名誉な終わり。
もうそれはプライドの問題。That's a problem with pride. Makes us blind, puts us to sleep.
眠れるようになる。
Right? Think about this. Like, you know when you go to school and you gotta take a test? Most people don't sleep. Right? Because you're paying attention, you're alert.
学校に行って試験がある日とか、寝ないんでしょ？重要さって、優先順位として重要だから、頑張って寝ないようにするでしょ？
でも、プライドがあって、まあ、この試験が余裕だって思って、油断するとか、警戒を緩めるでしょ？ But when we have pride,We might go to sleep. This reminds me, we're almost done here. This reminds me, it's a little long, but it reminds me of what the Thessalonian church, Paul wrote to them.
今日ちょっと長いけど、もうちょい。パウロがね、テサロニケの教会にこういうことを言ったんでしょう。
1 Thessalonians 5:3. This is important. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they won't escape.
第一テサロニケ5の3節、パウロがこう書いた。人々が平和だ、安全だと言っているとき、妊婦に海の苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃げることは決してできません。
安全だ、平和だ。Right now, there are people in the world crying that.
今も安全だ、平和だ、すべて平和だって叫んでいる人いるでしょ。
Or they're trying to make their own safety. 自分の安全、自分の平和作ろうとしてる、頑張って。日本は安全、安否いいよって。Japan's safe. We're okay. ちゃんと貯金あるから大丈夫って言ってる人が多いかも。それは本当の平和じゃない。完璧な平和じゃないから。It's not perfect peace. Isaiah 26:3 says, You, God, will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, for he trusts in you.イザヤ26章の3節で、志の堅固な人、堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。Apart from Jesus, there might be some peace. It ain't perfect peace. イエス様がないと、ちょっと平和があっても、平安があっても、全く平安じゃないでしょ ?Do you feel safe? みんなどう?安全と感じてる今、すべては。Do you live like you don't need God? だから神様なんていらないと思ってる。Romans 13, ローマ13章、10節から14 And do this knowing the time that for now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off works of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness.Not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時も今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは暗闇の技を抜き捨て、光の武具を身につけようと、つけようではありませんか?遊漁、遊興、で、や、泥酔、淫乱、や、公職、争いや、妬みを、生活ではなく、昼らしい、品位の、ある生き方をしようではありませんか?主イエスキリストを着なさい。希望を満たそうと、肉に心を用いてはいけませんと。Right now, wake up. 今も目覚めてって。You know, there's a new English word. Every so often, there's new English words, right? 新しい英単語があるんだ。新しくない意味が新しい。例えば、目覚ませって、起きる、起こすって、awake でしょ ?woke. Wokeness has become a new English word. Wokeness っていう単語が新しい意味ができたんです、最近。It's used by society to talk about how we're enlightened now, so we can fight against racism and injustice and sexual discrimination, all these things. で、今、カタカナで wokeness って日本語も言うかもしれないけど、wokeness っていう意味はね、社会的のこの不公正とか、人種差別とか、性差別などに対してするこの高い意識を持っていることって wokeness っていう。Be woke!Politically correct. Paul is saying, that's not the kind of woke you need to be. パウロがそういう意味じゃないよ、woke って。目覚めさせられないとって。真理で。We need to be awakened by the truth. だから社会的、この、なんていうんですか、大義とかじゃなくて、差別用語を使わないように気をつけないといけない。そういうことじゃない。イエス様のこと。We're talking about Jesus here. Walk circumspectly, not as fools, right? ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のある人として機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。みんな起きてるんですか? Are you awake? Are you paying attention? 気をつけてるんですか? イエス様のことって。We're living in the last days. 本当に終末の時代でしょ、今はって。I'll just end here. 長い。今日思ったより長い。ノートの長さと一緒だけど、あと2ページあるでもいい。いらない。起きましょう。Let's awake. Let's pray. お祈りします。